待ってる間にだんだん増えてって4つぐらい思いついたんで簡単に伸びていきます。まず一番シンプルなやつは先週念願のドバイにようやく行って、本当は去年の3月に行く予定だったんですが、まあ震災でキャンセルしたんで、行きました。で、そのままストレートにアイコン建築をやっぱやりたいという、やっぱなんでこんなものができるんだろうっていうその背景をね、ちょっと掘り下げるような形でアイコン建築についての特集をやりたいが一つで、2番目が、まあこれは震災絡みで僕が個人的に一番関心あるのはやっぱり何が記憶として残るのかで、まあ津波が襲う前の東北の街を歩いた時にやっぱり全然前の津波の記憶が僕は街からは全く感じられなかったっていうのも大きいんですけども、まあ今回の関してはまあ非常にドキュメンタリー的な話になっちゃうから、まあそれもあるし、あとはまあこれまでの災害、阪神でもいいんですけども、火山が噴火したりとか、まあそういうまあこれまでの自然災害の後に一体何が残っているのかみたいなものをまあ特集でやってみたいなっていうのが2番目で、3番目は杉浦さんがやった特集のインテリアの続きみたいなやつをやりたいんですけども、それはまさに杉浦さんがのインテリアの特集やったおかげでですね、なんとなく僕も五十嵐編集委員長はインテリアに関心あるらしいという妙な噂が流れて仕事が舞い込むようになってJCD の審査員やったりとか、うん、でその挙句にこの間日本の空間デザインって年間知ってますか、陸用車が出しているもう40年の歴史がある、最初は、うん、日本のディスプレイで、あれの40周年が今度出るんですけど、40年間ずっと年間を陸用車でめくったりして、結構これは鉱脈というか、結構建築家もいっぱい審査員に入ってるんですよね、もうずっと初期から。で杉浦さんの時はまあ割と今の若手建築家がインテリアで活躍してるっていうのが切り口だったと思うけど、そうじゃなくてもまあディスプレイインテリアをまあ我々建築の方からもう一回捉え直すっていうのは結構鉱脈だなと思ったので、まあれの続きはできそうということで、まあ3番目がそれで、4番目はもう今自分がそので毎週名古屋来てるんですけども、アジトリエンナーレに関わっていて、やっぱりこれまでやっぱお客さんとして外からああいう芸術祭、越後とか瀬戸内見てたんですけども、横浜も自分がやっぱり企画サイドに入って直接行政とも関わるようになって、いろんな理屈でいろんな人が考えていて、いろんな形でお金が動いているというのを見ると、やっぱりビエンナーレ、トリエンナーレが本当に、まあ、これからも青森とか札幌とか、あと京都にもビエンナーレが出るらしいとかっていろいろまたあちこちで増えるんですけど、その辺、まあ、やっぱ建築も割と関係深く持ち始めてるんで、まあ、ちょっと建築の関係でその辺のビエンナーレ、トリエンナーレがどうなってどういう背景出てるのかっていうことをちょっと総ざらいというか考えたいということで4つです。以上です。はい、
なんか委員長だと話しづらいような感じですが、日本、はい、排出出演の日本女子大学の平田です。なんかみんなに見つめられると何を言っていいかわからないんですけど、特集としてはですね、今日建築 の教育に対するシンポジ特別本部企画の特別シンポジウムがあったんですが、そこで私もすごく共感して自分もやりたいと思っていたことがキーワードとして出てきたので、それを特集の位置に挙げたいのですが、それは社会的な課題を建築がどう解くかということで、これは本当に今大事な問題だと思っています。建築だからできるものを作るデザインだからこそできる社会の問題の解決の仕方っていうのはきっとあると思っていて、それを自分も今授業で展開したいなと思っているところです。でその特集が一つで、あともう一つはちょっと卑近な例なんですけど、避難所を取り上げたいなと思ってまして、世の中にすごい誤解があって、 避難所に逃げるとご飯があると思っている方多いんですけれども、実は避難所のキャパシティというのは東京23区の場合は非常に少なくて、というかあの人口に対して少なくて溢れてしまうのが本当に心配されていて、このことを建築家の方もご存じないと思うので、これをまあやってみたいと。で、一般の方はあのお客様で行くような方、あの誤解をしている方が多いので、避難所でどういうことがあのできるのかっていうのを一度ですね特集してみたいなと。特にあの、まあ、井原先生なんかも実際よくご存知だと思うんですけど、そういうのも取り上げてみたいなと思っています。まあ、以上で次の方に渡したいと思います。
しっかりした話されるな。そうですか。あ、どうも、あの倉方でございます。そうですね、もう何年前ですかね。もうだいぶ前にね、編集員やって。いや、すごい楽しかったなっていう感じで今、同窓会で思い出してますけど、私は、そうですね。で、私個人で言うと結構いろいろ変わりまして、で、多分、編集員が始まって以来の、多分、無職の感じっていうのは多分僕が初めてじゃないかなと思うんですけども、あの、編集員やってた時は全く何の肩書きもなく、なかったんですけども、で、その後、たまたま、九州の方の、北九州の大学に行って、で、今、大阪市立大学という、あの、市立の大学にいるんですけど、だから私個人の中では結構いろいろ変わった。で、それは変わったってのはお給料もらえるようになったっていうことよりも、やっぱりそのずっと、私はずっと東京で、親族も東京で、東京しか知らなかったんですけども、それでやっぱり北九州に行って、大阪に行ったっていうのはすごい、まあ、本当に個人的な話で申し訳ないんですけど、個人の、あの、私の中ですごい大きくて、あ、日本ってこうだったのかみたいな感じがあります。で、それは良くも悪くもで、なんかこう、もうとっくに終わったと思ってたことが、あ、まだ普通なのねみたいな、もうなんかそれって20世紀型で、もうなんかもう箸にも棒にも、箸もね、もう2段階ぐらい後になってるなと思ったら、あ、まだ日本ってここだったのかっていうのもあるし、あとやっぱり東京に行って僕はすごい騙されてたなと思いました。騙されてたっていうのは、なんか東京にいて地方のニュースを聞くと、すごいなんか暗いニュース、まあなんか、まあ明るいニュースもあるんですけど、なんかこうシャッター商店街だとか、あとはなんか地方は全部確立化してみたいな話をよくするんですけど、いや、あれ嘘っぱちだと思って、なんか全然東京以外の方が豊かだし、結構のうのうと、良くも悪くも、のうのうと暮らせるし、いろんな資源があるのに、あれは多分、だから東京から税金踏んだくるために、みんなあの嘘をついてんだなと思って。今までなんか東京なのに同情して損したなっていうふうに思ってます。で、前で特集で何やりたいかっていうと、でもなんか、やっぱり未だにでも地方っていうか東京以外行くと、みんな東京見てるし、東京一極集中なんだなっていうのは、東京行ったらそう思わなかったんですけども、思いました。やっぱりなんか、学会誌とかこういう日本規模のっていうのは、やっぱりなんか、アフォーマティブアクションじゃないけど、なんかやっぱりそういうのに対して反対の力をかけることが、やっぱり全国組織っていうのは必要だと思うんですよ。でもやっぱり未だに建築学会図書館って東京にしかないし、委員会は必ず東京で開かれるっていうのは、やっぱりちょっとおかしいと思うんですね。だからそれはまあお金ないのわかるけど、でもそれ呼び出してでも、毎回なんか委員会は違うとこでやるとか、あとなんかこうね、国連か国際連盟か忘れましたけど、なんかこう船でこうだんだん移動して、だからあのアテネ憲章とかってなんかそういう船の中で書いたりとか、なんかそういうのこう移動しながら、なんか東京でいつもやるんじゃなくて、移動しながら毎回委員会があって、でなんか毎回なんか四国の特集だとか北海道の特集だとか、なんか毎回なんか地域ごとのクローズアップするような特集があるといいな。でその時はもうその地域の人に任せる。でそれは逆に言うとプレッシャーで、僕地方の人に、地方ってか東京以外に対してすごい好きなんですけど、愛憎半ばってとこがあって、なんか自分でしょうがないんですよね、あの人たち。なんか東京行った人がやってくれればいいって思ってるところがあって、なんか自分たちのとこ、自分たちはのうのうと暮らしてて、でも日本の、例えば九州だって1000万いるんだから、日本の10分の1が九州にいて、だったら日本の新しいことの10分の1は九州から出なきゃいけないのに、なんかそういうことは全部東京の人がやってくれるみたいに、東京に出た人がやってくれるみたいに思ってて、なんかそれは無理やりでも、なんかその地域地域で一個の頭になるような特集が毎回あって、日本の責任が北海道にこの月はあって、この月は名古屋であって、この月は九州になってみたいに、そうなっていくと日本はまだまだ全然あの世界の中で対抗できるというか、こんだけ北から南目であって風土も違うんだから、そういうところがもっともっと出ていけば、日本っていうのはもう全然どこの国が来ても全然怖くないと思います。だからまあそういうのをなんか建築雑誌でやってみたいなというふうに、なんかそれは多分3年前全然思わなかったことですけども、今思うことです。はい。
東京理科大学の伊藤と言います。今は、ナポリタンをいただいてます。それでですねあんかけスパ、ナポリタンじゃないんだそうです。名古屋名物あんかけ、名古屋飯のあんかけスパをいただいてます。
その話を聞こう。
で、編集委員会やってる頃に、建築のデリバリーという特集をやったんですけど、平塚さんの協力サポートによってなんとか形にしていただいたんですが、担当の私がぼんやりしていたので、ちょっとまあ概念的にもう少し切れ味があったらよかったなと自分でも後から思う部分もあったので、続建築のデリバリーをやりたいななんて思ってたんですが、編集委員会のご縁で最近別の委員会を学会の方でやらせていただいてて、そちらの方でちょっと今その続きをやってます。で、建築のデリバリーっていうのは、建築が構想されたりとか作られたりしているプロセスの中で、その単に物として出来上がって終わりではなくって、そのプロセスの中でユーザーなりにちゃんと届けて、ユーザーが自分のものとして獲得できしていけるような、まあことづくりですねのことだったんですけど、今そういうような、で作る過程だけじゃなくって、建築のいろんなライフステージの中でものづくりに伴うことづくりをどうやってやっていくのかっていう話を委員会の方でやってますので、だから特集というよりは、今建築雑誌でやるんだったら連載したいなと思ってます。いろんなそういうことづくりので、そうですね、私そういえば修士論文もことに関する修士論文を書いていたので、ものがこととして存在することにすごく興味を持っていて、今建築をやっている人も、特に若い人だとそうなんですけど、単にものとしての建築を作ってかっこいい写真撮れたら終わりっていう人はやっぱり少なくなってきていて、街づくりだったりとか、いろんな細かいことも含めてことを作りながらものを作っていこうとしている気がするので、そういう面白い事例をたくさん集めるようなことができたらいいなと思って、今は編集委員ではないのでちょっと別の形でやってます。はい、以上です。
じゃあ最後に、まだ喋ってないので僕は2年間の中で2回特集担当させていただいて、1回目は杉浦久子先生と一緒に、なんていうか、こう例えば女子高生がその家でやるはずのお化粧を電車の中でやってたりするというような、現象ですね、こう家が外在化してるんじゃないかと、家の一部がですね、そういう特集を2008年の4月号で担当させていただいて、あと2009年の12月号で、漫画喫茶とかラブホテルとか、ラブホテルって言うと平田さん怒るんですけど、ね、発狂してましたよね、打ち上げの合宿の時ね。とかそういうか、身の回りの建築をもう一度こう見直すというような、こう一級品の建築だけじゃなくて、もう少しこう身近な建築を見直すというのもちょっとやってたんですけども、それ踏まえて、あと連載は海外から学び、日本から学び、海外から学ぶというのをずっと連載でやってましたね。で、今やれるとすれば、建築学会すごいなと思ったのが、やっぱりこう、なんていうんでしょうね、こう普段会えない人にもインタビューに行けたりとか、そういうのがあって、例えば、南さん、タモリさんにこうインタビューされたりとか、他にも映画監督だったりアニメの方だったり、いろんな人にもこういう直接インタビューを受けたりできたっていうのは、あれはすごいなと、終わりがけに結構すごいなってやっぱり思いまして、今やるならオタク訪問やりたいですね。連載でオタク訪問、インテリア編、井倉さんさっきインテリアっておっしゃったのいいなと思ったんですけど、インテリアのこうオタク訪問だから、前田あっちゃんの自宅とかこうオタク訪問、そういうところみたいな、いろんなところ24回回ってね、行ける チャンスはありますよね、学会ってやっぱすごいなと思いましたよ、タモリさんとかもね。そうそう、だからまあオタク訪問シリーズをちょっとやりたいなっていうのが一つですね、うん、もうどうでもいいこう建築でもその、あの時代をこう引っ張ってるこうアイドルが、まあ、グラドルの方がいいんですけど、あのこうどういうこうインテリアにこだわりを持ってるかっていうのは多分あの建築学会に所属してる私たちがこう多分建築学会にね所属してる人たちの感覚とは違うものを持ってるはずなので、そういった特集をちょっとやりたいなって、こうあの差しでインタビューしたいんですけどね、インタビューをしたいなっていうのが一つですね。次チャンスあったらもうぜひそれはやりたいと思ってます。あの24回あのぜひ次の編集委員長さんよろしくお願いしますあとまあ特集、そうですね、特集としては、まあ、さっき建築教育だったり、まあ、あのもちろん震災の話とかいろいろあったんですけど、まあ何でしょうね、こう若い人たちというかこう建築がこう認められていく過程みたいなものをちょっとやってみたいなって、ちょうど、まあ、あの編集委員会終わってから今までいろいろやってきてるんですけど、その中であのコンペティションですねとかこうプロポーザルとかそういったものの仕組みがすごく興味ちょっと持ってまして、いかにこういろんな多様性のある作品の中でいかにこう、作品が残っていくかとか選ばれていくかとか、そういった過程をちょっと調べてみたいなという、あのキルコスっていうあのアイデアコンペをちょっと主催したりもしてるんですけど、そういった中ですごくいろいろあのコンペティションとか、あの学生にとってのコンペティションだったり社会にとってのプロポーザルだったり、あのそういったもののこう見極めをちょっとやってみたいなというのが、まあ、ちょっと真面目な話になっちゃうけど、そういうところですね。はい。どうぞ。井原委員長に。
今日は、北川さんの呼びかけで名古屋で、井原氏、編集委員長自体の皆さんと久しぶりに同窓会に集まりましたが、まあ、こうやって一人一人またあの特集こんなのやりたいって聞くとなんか1回目に帰ったような感じですよね。多分1回目に多分これに似たようなことをやったっていうとちょっと不思議な感覚に、なっております。はい、じゃあまあ我々がまたこれができればいいし、まあこのラジオを聞いた誰かが実現していただくかということがあればいいかと思います。はい、じゃあお疲れ様です。ありがとうございます。